マルコ2の1から12。幾日か経ってイエスがまたカペナウムにお帰りになったとき、家におられるという噂が立ったので、多くの人々が集まってきて、もはや戸口のあたりまでも隙間がないほどになった。そしてイエスは御言葉を彼らに語っておられた。すると人々が一人の中部の者を4人の人に運ばせてイエスのところに連れてきた。ところが群衆のために近寄ることができないので、イエスのおられるあたりの屋根を剥ぎ穴を開けて中部の者を寝かせたまま床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の者に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところがそこに幾人かの律法学者が座っていて、心の中で論じた。この人はなぜあんなことを言うのか。それは神を汚すことだ。神一人のほかに誰が罪を許すことができるか。イエスは彼らが内心このように論じているのを自分の心ですぐ見抜いて、なぜあなた方は心の中でそんなことを論じているのか。中部の者にあなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて歩けというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方にわかるためにと彼らに言い、中部の者に向かって、あなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの前を出て行ったので、一同は大いに驚き、神をあがめて、こんなことはまだ一度も見たことがないと言った。イエス様がある家でお話をしておられると、その家の屋根でガタゴトッと音がしたかと思いますと、埃がパラパラと落ちてきました。屋根に穴が開いて光が部屋いっぱいに差し込んできました。そしてその光の中に寝たきりの病人がベッドごとイエス様の目の前に吊り下ろされたのです。当時の民衆の家は日干しレンガを積み上げたその壁の上に針を何本か渡しまして、その上に木の葉とかそういうものをかぶせて屋根にしていました。しかもその屋根に登る階段が外壁に沿ってずっと作られていましたので、屋根を剥がしてそこから人を吊り下ろすというのは現代と違って簡単にできたのです。しかしそれにしても、人の家の屋根を剥がしそこから病人を吊り下ろすというのは、まあ非常識なことでした。それに御言葉を聞かないで癒しだけを求める、それも褒められたことではありません。ところがイエス様は彼らの信仰をご覧になって、この病人に罪の許しと癒しとお与えになりました。なぜでしょう。彼らの信仰とありますが、彼らの信仰の何がイエス様の心にかなったのでしょうか。そのことをご一緒に考えてみたいと思います。第一に、彼らの信仰、そこには他者への愛と思いやりがあった、そう思います。信仰はいつも愛と寄り添っています。神様を信じるとは、これを短い言葉で言えば、神の愛を受け入れ神を愛する、これが信仰だと言っていいと思います。ですから愛のない信仰というものは、神様についてただ何かを知っているというだけのことで、本当には信仰ではありません。聖書にこうあります。尊いのは愛によって働く信仰だけである。そして神様の愛を知る人は当然のことながら、他の人を愛し思いやることができるようになります。で、今日の箇所で彼らの信仰とある彼ら、それはこの病人とその病気の人に同情した人たちのことです。 で、この人は以前イエス様が大勢の病人を癒されたとき、イエス様のところに行くことができませんでした。病気を治してもらう機会を逃したのです。で、この人を気の毒に思った周りの人たちが彼をイエス様のところに連れて行こうとした。ところが入り口は人でいっぱいだったというわけですね。人をイエスのところに連れて行く。それは私たちができる最高の愛の技だと思います。家内と私は日本からカリフォルニアに来たばかりの頃、あるアメリカ人の女性から、その人の近くに住むユリコさんという日本人女性が癌であって、あとわずかしか生きられない。来て福音を語ってほしい。そういう連絡をいただきました。で、私たちは何度か訪問しまして、ユリコさんは信仰に導かれたのですが、やがて彼女は亡くなりました。でもその亡くなる時も、ユリコさんを世話してくださったクリスチャンのアメリカ人女性は、本当に彼女を病院にで看取ってくださったのです。ただ、近所に住んでいて知り合ったというだけの関係でしたけれども、日本人の救いを願い、この人をイエス様のところに連れて行きたい、そういう愛によってこの素晴らしいことをしてくださったのです。また別のアメリカ人クリスチャンからも、入院中の日本女性を訪ねてほしいという依頼をいただきました。家内がその方の枕元で静かに賛美を歌い、私が聖書を開いて読み、福音を語ってお祈りをしました。もちろん全ての人が素直に福音に耳を傾けてくれたわけでもありませんし、信仰を持ったわけでもありませんでした。でも多くの人が亡くなる前にイエス様を受け入れられた。それは本当に感謝のことでした。で、ある時教会のメンバーの一人が私のところにやってきまして言いました。先生、つや子さんという人が癌でホスピスケアを受けています。イエス様のことを話そうとするんですけども、頑固で全然聞いてくれないんです。助けてください。こういうわけですね。それで家内と私は、つや子さんのお家に行きました。果たして聞いていた通りであります。とても頑固で、牧師たちが来たっていうんで、余計につむじを曲げてしまった。でも家内は、自分では話さないで、聞き役になって、そのつや子さんがアメリカにいらっしゃって、どんなに苦労したことか、そういう心の痛みに耳を傾けました。そうしているうちに彼女の心が和らいで、亡くなられる前に信仰を言い表し、バプテスマを受けることができたのです。こんなふうにして私たちはカリフォルニアの病院、ホスピス、ケアホームなどでイエス様を伝えることができました。それは、この人をイエス様のもとに連れて行ってあげたいというアメリカの方や日本の方の、そのクリスチャンの愛と祈りがあって初めて実現したことです。私たちだけではとてもそういうことはできなかったでしょう。その人たちは私たちのその働きのためにも熱心に祈ってくださり、サポートしてくださいました。イエス様は自分のためではなく他の人のために、その救いを願って働くクリスチャンを求めていらっしゃいます。今日の箇所の病気の方のように、教会に来たいと思っても来れない方がいらっしゃいます。そんな人々もイエス様のところに連れて行ってあげたい。そういう愛を持って働いている方、病院で、ケアホームで、あるいは刑務所を訪ねて伝道していらっしゃる、そういう働きは本当に尊いと私は思います。一人の病気の人のために、この人をイエス様のところに連れて行ってあげたい。そういう愛、思いやり、それをもって、しかも思ってるだけでなくて実際に実行した、この彼らの信仰をイエス様は喜んでくださったのだと思います。彼らの信仰、それがイエス様の心にかなった第二のこと。それは困難があってもそれを乗り越えようと努力したということです。 この人たちは病人を連れてきましたが、先ほど話しましたようにイエス様のおられた家は戸口まで人がびっしりです。中に入ることができませんでした。4節を読むと、ところが群衆のために近寄ることができないのでとありますね。私はこの言葉を読むたびに、人がイエス様のところに行くのを妨げているものは何だろうかと考えます。皆さんはどう思いますか？お一人一人にとって、私がイエス様のところに行くのを妨げているのは何だろうか考えてみられたことがあるでしょうか？もちろん、人を神様のところに行くのを妨げているのは、究極的には私たちが持っている罪だと思います。いや、もっと正確に言えば、自分の罪を認めないという罪ですね。イエス様を信じた人々は、皆自分に罪がなかったから、私が罪がありませんというので、正々堂々とイエス様のところに行ったというのではないのです。自分ほどの罪人はない。だから、私には罪からの救い主、イエス様が必要なんだ。そうしてイエス様のところに行きました。主税人のマタイ、ザーカイ、そしてイエス様の一番弟子でありながら、イエス様を否んだペテロ、多くのクリスチャンを迫害したパウロ、そしてイエス様の例え話の中に出てくる放蕩息子ですとか、主税人ですとか、そういう人たちはそうでした。人を聖なる神から遠ざけるのは、私たちが心の奥底に隠し持っている罪です。でも、同時に自分が罪人であることを認め、その罪を許していただきたい、それを清めていただきたい、罪から救われたいと心から願う。それを悔い改めと言いますか、その悔い改めが人を神に近づけるのです。その時私たちは福音の言葉を聞きます。私が来たのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである。キリストイエスは、罪人を救うために、この世に来てくださった。罪の他にも、多くのものが私たちをイエス様から遠ざけます。イエス様に行こうとするときにそれを妨げます。それは私は、群衆とありますが、文字通り群衆だと思うのです。この病人は、群衆のために、物理的に、イエス様のところに行くことができませんでしたけれども、私たちの場合もイエス様に近づけようとするときに、本当に群衆が私たちをイエス様から遠ざけ、イエス様に行くことの妨げになるんです。福音書では群衆という言葉はあまり良い意味では使われていません。イエス様に人気が集まったっていうと、みんながイエス様の後を追っかけていく。5000人の人にパンを与えたと聞きますと、じゃあその力を利用してユダヤが独立するためにイエス様を王様に担ぎ出そう。そうする。それが群衆です。イエス様がエルサレムに入城された時には、ホサナ、ホサナ、ダビデの子。そう言ってイエス様を迎えました。ところがイエス様がローマ総督の裁判にかけられた時には、同じ群衆が、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだのです。福音書では、群衆は無責任で節操のない人たち、そういうものとして描かれています。私はよく聞くんですが、クリスチャンになったら、日本に帰った時困ったことになる。そう考える人がいらっしゃいます。そうした人にとっても、日本の社会というその他大勢の群衆が信仰の障害になっているのです。私たちの周りの人々、群衆は私たちが救いを求め向上を目指そうとすると、そんなに一生懸命ならなくてもほどほどでいいんじゃないですか、そう言いまして足を引っ張ります。最近日本人の足が長くなったそうですね。それは足の引っ張り合いが一生懸命やってるからだそうですね。多くの人が神の言葉よりも群衆の声に左右されて、そして信仰を諦めてしまう。そういうことは本当によく 見聞きすることで残念なことです。でも本当に救いを求める人、向上を目指す人は困難や障害があってもそれを乗り越えようとします。そして乗り越えようとするとき、乗り越える道を神様は必ず示してくださる。私たちはそれを見出すのです。病人を連れてきた人たちは群衆に妨げられました。だからといって過ごすこと帰りませんでした。戸口がダメだったら屋根があるじゃないかと、こう考えたのです。そして彼らは実行しました。まあ非常識なことでありました。まあ、時々信仰の名のもとに非常識なことをまかり通す人がいますが、まあ、それは間違っています。目的のためだったら手段はどうでもいいというのは聖書は教えていません。けれども困難があり障害があった、あ、だから諦めるというのは信仰ではありません。イエス様はそうしたものにめげないで、何とかしてこの病人をイエス様のところに連れて行ってやりたい、そう努力して、まあやり方は乱暴なやり方でありましたけれども、障害を乗り越えた彼らの信仰を喜んでくださったのです。彼らの信仰がイエス様の心にかなった三番目のこと、それはイエス様がこの病人を必ず癒してくださると信じた、その確信だと思うのです。信仰とは神がこのことをおできになる、そう信じる、それだけのものではありません。神がこのことをしてくださると信じること、これが信仰です。神がおできになるというのは、神が全能であったら何でもできる、神が全能だっていう知識があったら論理で結論付けることができます。でも神がしてくださるということは論理では導き出せるものではありません。神様は病気を癒すことがおできになります。でもその癒しをいつ誰にお与えになるかは、これは全く神様がお決めになることであって、人間が要求できることではありません。しかし神は求めるものに応えてくださる、叩くものに扉を開いてくださる、探すものに見出されるお方である。神の御心を知って確信して願う者の願いを叶えてくださる、このことを知っている人は確信を持って神に願い求めることができます。この病人と彼を連れてきた人たちはイエス様が病気を癒す力があると論理で納得しただけでなく、私を癒してくださる、行けば癒してくださると、そう信じた確信があった。だから屋根を剥がしてまでもそこに吊り下ろされるということをしたのです。イエス様はこの人々の信仰に応えて病気の人に言われました。子よ、あなたの罪は許された。で、これは屋根から吊り下ろされイエス様のところに来たという、まあとんでもない失礼なことをしたのを許してもらった、そういう意味でも、あるいはイエス様が父なる神様に代わって神はあなたを許しておられますよと代理して宣言なさったということでもないのです。これはイエス様ご自身が神の御子であり、地上で罪を許す権威を持っているお方である、イエス様が彼の罪を許されたのです。イエス様のこの言葉は立法学者たちとの論争の火種になりますが、イエス様はこの病人の体を癒す前に罪の許しを与えていらっしゃいます。本当の救いは病気が治ることにあるのではなく、罪が許されることにある、それを人々に知らせようとなさったわけです。で、ここではその病気の癒しは罪の許しを証明するものとして用いられています。イエス様がなさった病気の癒しは実は罪の許しとリンクしているからです。つながっているからです。で、マルコの福音書の1章のところに32から33というところに多くの病人をイエス様が癒されたことがありました。 書かれていました。でここをマタイの福音書で読んでいますと、こういう言葉が付け加えられているのです。マタイの8-17、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。で病気の癒しは他の奇跡とは違います。他の奇跡、例えば悪霊の追放は悪霊をイエス様がその力で追い出すだけでいいわけです。それで完結いたします。ところが病気の癒しの場合は、イエス様がその人の病気をご自分の身に引き受ける、そういう形でイエス様は人々を癒されたのです。イエス様が私たちの罪を許す場合もそうです。罪に命令して罪を出ていけとイエス様は言われたのではなく、罪のないイエス様が人々の罪、私やあなたの罪をご自分で背負ってください、引き受けてください、自らが罪人となって十字架で死なれる、それによって私たちに許しを与えてください。イエス様が病気を癒された時、弟子たちも人々もましてや律法学者たちも、この癒しの奇跡の中にそうした意味があることを理解する人はありませんでした。しかし弟子たちは十字架と復活の後、この真理をイエス様から学びました。そしてそれをこのように福音書に書き表したのです。イエス様はこの人に、起きよ、床を取り上げて家に帰れ、そう言われました。この起きよという言葉には、自分の足で立つ、まあ、今までその人は自分で体を動かせなかった、立てなかったわけですから、自分の足で立つということとともに、罪を許されて神の前に立つということも意味されています。現状に埋没するという言葉があります。人はそれが本来あるべき場所でなくても、長年そこにおりますと、それが居心地の良い場所になってくるんです。神様の招きがあっても、そこから決して立ち上がろうとしない、そこにずるずると居座り続けるということが起こります。でもイエス様はそれをお許しになりません。起きよ、床を取り上げて家に帰れ、こうおっしゃるのです。もうあなたは病気を癒された病人ではないのだから、家に帰りなさい。そして病気の期間、あなたができなかった、果たせなかった義務を帰って果たしなさい。救われるということは、このように本来の使命に生きるということです。この病人はイエス様の言葉通りにし、病気が癒されただけでなく、罪も許され、神との正しい関係の中に生活を始めるようになりました。イエス様に深く信頼する人は、同時に潔くイエス・キリストに服従します。イエス様はそうした彼らの信仰をご覧になって、それに応えて罪の許しと病気の癒しという奇跡を行ってくださったのです。皆さん、イエス様が私たちをご覧になるとき、どうでしょうか。私たちのうちに人々の救いを願い求め、そのために手を差し伸ばす愛があるでしょうか。私たちのうちに困難や障害があっても、それを乗り越えてでもイエス様に近づこうとする熱心熱意があるでしょうか。そして何よりも、イエス様が私たちの罪を引き受け、それによって勝ち取ってくださった罪の許しを求める、罪の許しのうちに生きる、その信仰があるでしょうか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに愛によって働く信仰、困難に押しつぶされない信仰、信頼と服従の信仰をお求めになります。どうぞ、イエス・キリストの恵みにより、聖霊の助けにより、 私たちにそのような信仰を与えてください。慣れ親しんだところにとどまるのではなく、そこから立ち上がってイエス・キリストに従うものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。